細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして細胞培養バイオ製造の専門家トロイです。今週も最新ニュースをお届けします。
トロイさん、今週も細胞培養技術の分野ではたくさんの興味深いニュースが届きましたね。
そうですね、スージーさん。細胞遺伝子治療の製造プロセス効率化や自動化、培養肉の商業化に向けた進展など多岐にわたるトピックが注目されています。
それは楽しみです。早速今週のヘッドラインから教えてください。
今週はザルトリウスステディムバイオテックの決算発表や AI 制御の環流バイオリアクター市場の成長予測がありました。ドイツの精密発酵成分市場の急成長予測、サムスンバイオロジクスのオープンイノベーションセンター計画やサステナビリティ評価に関するニュースも目を引きます。ベクタービルダーがミニベックプラスミドシステムの欧州特許を取得し、シングルユースバイオプロセシング市場や顔免疫療法市場が大きく拡大する予測も出ています。バイオコリア2026の成功裏閉幕、 DNA シーケンシング市場や細胞培養市場全体の成長予測も報じられています。またセルリソーシズと韓国の CDMO 企業エンセルが協業し、アイアージェニクスは CPHI ジャパンに出展し、日本での戦略的基盤を強化しています。最後に、マラバイライフサイエンスは第一四半期に売上高 41% 増で黒字転換を達成しました。
本当に盛りだくさんですね。今週のニュースから、私たちはどのような視点で細胞培養技術の動向を読み解けばよいでしょうか。
そうですね。今週は特に CGT、つまり細胞遺伝子治療の製造の自動化と効率化、それから培養肉の商業化に向けた技術革新に焦点を当てていきたいです。規制緩和の動きも注目です。
なるほど、細胞遺伝子治療と培養肉に注目するんですね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースはサーモフィッシャーサイエンティフィックの新しいバイオリアクターについてですね。どのような製品が発表されたのでしょうか。
はい、サーモフィッシャーサイエンティフィックはギブコ CTS ダイナ XS シングルユースバイオリアクターを発表しました。これは細胞治療薬製造のスケーラビリティ向上に特化した製品です。
スケーラビリティの向上ですか。具体的には細胞治療の製造プロセスにどのような変化をもたらすのでしょうか。
このシステムは開発初期から CGMP 製造まで対応できる核搬送型バイオリアクターで、精密な制御と柔軟性、規制対応能力を提供します。これにより、細胞分離から下流工程までシームレスなワークフローを実現し、治療法の提供を加速させることが期待されます。
細胞治療が腫瘍学を超えて、広範囲な治療に適応していく中で、この技術は堅牢でスケーラブルな製造ソリューションのニーズに応えるものなんですね。
ええ。細胞治療の商業化には安定した品質での大量生産が不可欠です。この製品はその基盤を強化し、より多くの患者さんへ治療を届けられる主要因な要素となるでしょう。
続いてのニュースは、ENSORCELL が最優秀新製品賞を受賞したという話題ですね。どのようなプラットフォームを発表したのでしょうか。
はい、ENSORCELL はインターフェックス2026で、バーサウェルド精密無菌チューブ溶接プラットフォームを発表しました。 CGT 製造における無菌流体移送の課題を解決するものです。
無菌流体移送の課題とは具体的にどんなことなのでしょうか。
細胞遺伝子治療の製造では様々なチューブを無菌的に接続する必要がありますが、手動作業が多く、オペレーター間のばらつきや工程逸脱のリスクがありました。バーサウェルドは熱可塑性チューブの精密かつ再現性の高い無菌溶接を自動化することで、これらの問題を解決します。
手動での接続作業を自動化するんですね。これは、製造の一貫性や効率化に大きく貢献しそうです。
まさにその通りです。複雑な CGT のワークフローにおいて、ボトルネックとなりがちな接続工程を標準化し、スケーラブルなバイオ製造インフラの開発を強力にサポートします。
品質向上とコスト削減にもつながりそうで、今後の普及が楽しみですね。次はエコラボが韓国にバイオプロセシング施設を開設したというニュースです。アジア初の施設ということですが、どのような狙いがあるのでしょうか。
はい。エコラボライフサイエンスは韓国のトンダンにバイオプロセシングアプリケーションズラボを開設しました。これはアジア太平洋地域のバイオ医薬品メーカーへの下流工程開発サポートを目的としています。
アジア太平洋地域のメーカーをサポートするとは具体的にどんなメリットがあるのでしょうか？
これまでアジアのメーカーは樹脂や研究材料を米国や英国の施設に送る必要があり、物流上の課題がありました。この施設が現地で資源を提供することで、その課題を克服し、プロセス開発と最適化能力の向上を後押しします。
なるほど。地域に密着したサポート体制を強化するわけですね。これはアジアのバイオ医薬品産業の成長にとって、大きな追い風になりそうです。
ええ。アジアはスケーラブルな下流生成ソリューションへの需要が高まっている。非常にダイナミックな市場です。この投資は、アジアのバイオ医薬品業界が統合されたエンドツーエンドのエコシステムへと進化していることを示しています。
現地での製造能力向上に貢献する重要な動きですね。続いては、米国 FDA の遺伝子治療に関する新たなガイダンスについてです。これはどのような内容なのでしょうか？
米国 FDA は、細胞、遺伝子治療製品の CMC 要件に関する柔軟性ガイダンスを発表しました。これは新たなポリシーではなく、既存の規制の柔軟性をどう適用できるか明確化したものです。
既存の規制の柔軟性を明確化とは具体的にどういうことですか？
はい、これは CGT に固有の複雑で進化する生産課題を認識し、非伝統的な製造方法に対する FDA の受容的な姿勢を示すものです。初期臨床開発から市販承認までの CMC 基準に対する段階的なアプローチの具体例を提供しています。
非伝統的な製造方法にも柔軟に対応するというのは、開発者にとっては朗報ですね。
その通りです。規制上の期待を明確にすることで、遺伝子治療の開発及び承認経路を合理化することが主要因な目的です。この柔軟性は、急速に進化する CGT 分野にとって極めて重要です。
新しい治療法の開発がさらに加速しそうですね。次のニュースも、細胞治療製造の自動化に関する話題ですね。セルラーオリジンズとイマティクスの協業について教えてください。
はい。セルラーオリジンズは臨床バイオ医薬品企業イマティクスと協力し、イマティクスの免疫腫瘍細胞治療薬製造プロセスの一部自動化を進めると発表しました。
細胞治療薬の製造プロセスを自動化することで、どのようなメリットがあるのでしょうか？
セルラーオリジンズの自動モバイルロボットプラットフォーム、コンステレーションが導入されます。これにより、製造の一貫性、スケーラビリティ、そして運用効率の最適化を目指します。従来の CGT 製造は手作業が多く、患者アクセスを制限する可能性がありました。
ロボットが製造工程の一部を担うことで、より安定して、広範囲な生産が可能になるということですね。
ええ。特に固形腫瘍治療のように複雑な CGT の課題に対処する上で、自動化は不可欠な要素です。この協業は、次世代細胞治療薬のより効率的でスケーラブルな製造に、先進的な自動化技術がどのように貢献できるかを研究するものです。
自動化による効率化と安定供給は、細胞治療の未来にとって大きな鍵を握りそうですね。続いては、サイティバとロックウェルオートメーションの協業についてですね。デジタルバイオ医薬品製造を効率化するプラットフォームとのことですが、どのようなシステムなのでしょうか？
はい。サイティバとロックウェルオートメーションは、フィギュレート SCADA システムを共同で発表しました。これはデジタルバイオ医薬品製造を最適化するオープンアーキテクチャプラットフォームです。
デジタルボトルネックを解消するというのは、製造現場で具体的にどういうことなのでしょうか？
フィギュレート SCADA は、さまざまなバイオプロセシングシステム間のシームレスな統合を促進し、これまで点在していたデータを一元管理します。これにより、メーカーはスケールアップを加速し、規制遵守を改善し、運用上の洞察を深めることができます。
異なる機器やシステム間でのデータのやり取りがスムーズになることで、製造プロセス全体が最適化されるイメージですね。
その通りです。サイティバのバイオプロセシング機器とロックウェルオートメーションのファクトリートークソフトウェアスイートがネイティブに相互運用することで、一貫性のあるデジタル製造エコシステムが構築されます。
これにより、より迅速で、スマート、そして費用対効果の高いバイオ医薬品製造が実現するということですね。次は日本のオルガノイドファームのニュースです。培養牛肉の実証試験を成功裏に完了したとのことですが、これはどのような成果ですか？
はい。日本のバイオテクノロジー企業であるオルガノイドファームは、200リットル規模の培養牛肉生産実証試験を成功裏に完了しました。これは牛すじ肉細胞の培養から最終製品の収穫まで全製造工程を網羅したものです。
200リットル規模というのは、かなり大規模な試験ですよね。今後の見通しはどうですか？
ええ、日本で報告されている細胞農業生産試験の中でも大規模なものです。同社は2028年までに新生産施設を設立し、製造規模の拡大と追加の培養食品プロトタイプ開発を目指すと発表しています。
2028年には工場稼働ですか？私たちが培養肉を食べられる日が現実味を帯びてきますね。
継続的に増殖能力を示す独自の牛筋肉細胞株を強調しており、将来的に高い生産量が得られる可能性を示唆しています。政府機関と業界団体間の規制承認枠組み確立に向けた議論も同時進行中です。
培養肉の商業化に向けて一歩ずつ着実に進んでいるのを感じます。培養肉の話題が続きますね。味の素が培地コスト低減の新技術を開発したとのことですが、これは培養肉の普及にどんな影響を与えそうでしょうか？
はい。味の素は細胞性食品、つまり培養肉の生産コストを大幅に削減するため、細胞培養培地中のトランスフェリンをヒノキチオールで代替する新技術を開発しました。
高価な培地コストが培養肉の大きな課題だと聞いたことがあります。このヒノキチオールというのは、どのような効果があるのですか？
トランスフェリンは細胞培養に不可欠な成分ですが、非常に高価です。味の素が開発した植物由来成分のヒノキチオールでこれを代替することで、培地コストを大幅に削減できます。これは培養肉の商業化を加速する主要因な触媒となるでしょう。
植物由来成分で代替できるというのは、環境にも優しく、さらにコストも抑えられるということですね。素晴らしい技術革新です。
ええ。味の素はバイオ医薬品や再生医療用培地事業で培った専門知識を生かし、細胞性食品のバリューチェーンへの参入を目指しています。この技術は、培養肉の広範囲な普及に必要なコスト削減と技術革新を示すものです。
培養肉が私たちの食卓に並ぶ日が、より近く感じられますね。
今週は、CGT 製造の自動化と効率化、そして培養肉の商業化に向けた技術革新が特に注目されました。
そうですね。サーモフィッシャーの新しいバイオリアクターや ENSORCELL のチューブ溶接プラットフォーム、セルラーオリジンズのロボットプラットフォームなど、製造プロセスのデジタル化と自動化が急速に進んでいることがよくわかりました。
加えて、エコラボのアジア施設開設や FDA の規制柔軟化の動きも、グローバルな CGT 産業の成長を後押しするでしょう。
そして、オルガノイドファームの培養牛肉大規模試験や、味の素の培地コスト低減技術は、培養肉が近い将来、私たちの食生活に登場する現実味を感じさせました。
これらの進展は、細胞培養技術が医療から食品まで、私たちの生活の広範囲な領域に影響を与える可能性を示しています。
今後のさらなる技術革新と、それがもたらす社会の変化から目が離せませんね。トロイさん、今週もありがとうございました。
こちらこそ。ありがとうございました。
細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。